Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスでクール。
アップっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。
いいっ
す。まあこの番組の収録が近づくたびに、この冒頭部分で何を喋ろうかなとまあ考えてるんですけどね、大体よく。で、今日車運転しながら、ボイニッチを聞きながら、それでも含めて頭の中でふわっと考えたんですけど、ボイニッチの中で、なんだ、本州の雪と北海道の雪の違いがわかんないみたいな話があったんで、まあまあ端的に言えば、話の中であったパウダースノーになってるっていうことがそうなんですけど、まあわかりやすいエピソードっていうのかな。一個ね、鉄道界でありまして、まだ1970年代ぐらい、に、初めて北海道の、小樽旭川間かなが初めて電化されて、北海道に電車が走るようになったんですね。で、その頃、まあ本州では、まあ、逆に、まだまだ東北新幹線とかあの辺ができるのは全然先だから、全国に在来線の、まあ、特急網を、まあ、どんどん広げていく、っていうことを本州内でやってて、まあ、L 特急とか当時は言い方してたんですけど、まあ、国鉄時代ですね、もちろんね、JR になる前の。で、そんな中で、まあ、その L 特急が本州で評判になってるっていうので、で、その中で北海道でも電車がね、走るようになって、まあ、普通と、まあ、急行走ったんですけど、まだ特急はなかったんですよね。で、やっぱり、せっかく電化されたんだし、まあ、客車特急走ってたけど、電車特急とかがなかったんで、やっぱり北海道の道内でも、特に、小樽とか旭川とか、まあ、札幌旭川間が特に、一番需要が高いところ、あそこら辺に、やっぱり、電車特急が欲しいっていう機運が、北海道内でも高まってきたっていうのがあって、で、国鉄は、じゃあ、北海道にも電車特急走らせようと、したんですね。で、まあその頃もう東北本線とか電化されてたんで、まあ言ってみれば東北の極寒の豪雪地帯に電車特急はちゃんと走ったわけですよ。で、まあ北海道言うてもまあ東北の豪雪地帯でもちゃんと走れてるし、これをもうちょっと冬の寒い時期の体感対決設備、まあ、二重窓にしたりとか、外の空気が入りにくい構造にするとか、冷気が入りにくいするとかにすれば、まあ、北海道でも行けるやろうっていう風に国鉄は踏んでですね。なんで、東北あたりで走ってた電車特急の車両を、もうちょっと寒さの対策を強化した、まあ、強化版改造した車両を、北海道の中に投入してですね。で、札幌旭川間で走らせたんですよね。北海道の初めての電車特急、石狩っていう名前だったんですけど、こいつが全然ダメで、故障しまくってまともに運行できないみたいな形になったんですよ。で、なんでかっていうと、東北とか日本の本州の雪っていうのはやっぱりある程度湿ってて、まあ、上から下に落ちるわけですね、必ず。なんで、例えばまあ、電車だから当然、車内に部分的に電装機器とか積んでたりとかするわけなんですけど、で、それに対して雪が入らないように、まあ、冷やさなきゃいけないから空気は取り込まなきゃいけないけど、でも、雪が入らないように、まあ、隙間が空いてて、そこから空気が取り込めるようになってるんだけど、雪が入らないように、こう、斜め下向きに傘みたいなのがちょっと出てってて、それで、まあ、雪とか雨とかが入らないようにしてたんですよね。で、あと、床下の まあ、線路と客室の間、あの辺にもモーターとか電子機器とか置いていて、まあ、それももちろん、まあ、雪の影響とかはされにくいような対策があるとしてたんですけど、北海道のパウダースノーだと、上から下に落ちてくるだけじゃないんですよね。列車が走ると、積もってる雪を巻き上げて、巻き上がった雪が下から上に上がってくるんですよ。そうすると、電車の、電装機器のところのこの雪をこう防ぐやつが、上からのやつを防げるけど、横、斜め下の雪についてるから、でも下からは入れちゃうわけですよ、雪が。で、結局、そこの隙間から雪が入って、 車内の電装機器とかを、まあ、が水で濡れることになるから雪が溶けて、
うん、
うん、でショートしたりとかして、故障しまくって全然まともに運行できなかったと。
なるほど。
でまあ、うん、で床下の機器にも同じようなことがあったんで、もうこれはダメだということで、うん、結局国鉄は、本州型、本州で使っているやつの改良型で北海道を走らせるのを諦めて、
うん、
もう北海道専用の特急車両を作ったっていうのがあった
んですね。なるほどね。
うん、うん、なんでその雪が下から入るのも対策しなきゃいけないし、うん、あともうなるべく床下に機器は置かないで、まあ車内、
うん、
車内の邪魔にならないところになるべくそういう電装機器とか水に濡れた機器とか、あとは、うん、寒さに弱い機器とかそういったものを置くようにして、
うんうん、
対策して、まあ、新型車両を作ったら、まあ、それ以降はまあ安定して運行できたっていうのがあったんで、
うん、
やっぱりそれぐらい北海道の雪っていうのは軽くて巻き上げって、まあ、下から上にも行ってしまうというね、
うん
うんうん、というのが、まあ、本州のと違うよって話なんですよね。
なるほど。
うん。なんで、まあ、まあ、それがね、パウダースノーって言われて、ニセコのスキー場なんかはね、
うん、
オーストラリア人なんかには有名で、まあ、世界中からスキーが来るって、スキーに来るっていうのも、そういう、うんうん、パウダースノーで、まあ、カラッとした雪、うん、ベタベタしない雪っていうのが、まあ、ね、いいからっていうことでも集まってきてるわけなんですよね。うん。うん、まあでも今日のボイニチであったようにだんだん北海道もパウダースノーじゃなくなってきてるっていう話。
だから向こうのテレビで見たのかな俺。
うん。
なんかその降らなくなってるから、
うん、
それを守るためになんかとかなんかいろいろやってる風だったもんね。
出て守るんだろうな。
わかんない。わかんないけどなんかそんな感じのニュースを見たね、うん、向こうで。
じゃあもう本当に何十年先とかって話しなくても今まさに始まってることなんですね。
遠いよ。なんか。
うん。
うん。去年と今年のなんかみたいな統計も出てたような気もするね。だから、
ああ、そうなんだ。
そんなに減ったんだと思いながら見てたな、俺。
まあ、そうか、うん。じゃあね、まあ本当に、ニセコのパウダー、そのあそこがパウダーソーインじゃなくなっちゃうと、冬のインバウンドのスキー客が一気に減っちゃいますからね。
っていう感じするもんね。だから もしかすると、急激にそうなっていくのかもしんないよね、なんか。
まあね、この気温の変化、本州内でもそうですけど、見てるとね、
うんうん。
めちゃくちゃ暑いですしね。
もう、シャレになんないもんな。
あと今日はなんかね、今年に入って静岡が最高気温出す時は、たまに出てきてるけど。
うんうん、
まあ暑さもそうだけど湿度さっきも外に出てたんですけど、まあ蒸し暑いのがたまんないですねやっぱね、
うん、
うん、なんでまあなかなか日常生活でもね熱中症になるんじゃないかぐらいのことがあるんで。
そうだね。いやだからさ、うん、早速あれを買い替えたんだよな。
うん、
あれ空調服を、
うん、ほうほうほう、
服というかファンがね、
うん、
俺いつ買ったんだっけ、もう4年ぐらい前に買ってるような気するんだよな。コロナ前に買ったのよ。空調服出始めの頃。
うんうんうん、
で、まあ、1週間休んだけど、うん、島のバイカーズでずっと着てたんだけど、
うんうん、
ちっとも涼しくないわけ。これなんか効き目あんのかなぐらいの感じなのよ。
ほうほう。
で、鈴涼さんも着てて、
うん、
で、鈴涼さんの見ると、その、ブンブン回ってるわけよ、ファンが明らかに。
ああ、で、なんかもう、服が膨れてましたもんね。
そうそう、俺全然膨れないんだよ、俺着てるやつ。
うん、
うん。で、これ何なのって言ったら、なんか最新のやつ買ったっつって。
ほう。
24ボルトかなんかでぶん回すんだって、バッテリーが。
ああ、ファンをね。
そうそうそうそうそう。だからアマゾンでいろいろ見ると、うん、確かに最新がね、32ボルトかなんかでぶん回すやつがあって。
おぉ。
それを早速購入しました。
おぉ、そうなんだ。
うん。
まあじゃあ、次回はまあ次回はあんまり暑いところ
はない。暑いところはないけど。
ないけどね。
うん、うん、まあまあ、うん、でもないとね、本当にって感じがするから、
うん。まあそうですね。
うん、暑すぎるもの、うん、マジで。
まあそうですね。
うん、
で、まあ、特に島のバイクラスなんかはね、基本、外でね、今回は、本部もね、まあ、車の中とはいえ、 外だったし、うん、まあ僕はまあ山の上とか登ってないにしても、うん、それでもそのテントの中にいても風が吹かないと本当にもう、
もう地獄だよね。
でも本当にね、去年はもう熱中症になっちゃったから、今回は本当にいろいろ対策して、麦茶、ウーロン茶から麦茶に変え、もう下手したらのミネラルのサプリも飲みみたいな感じで、
うん、
で、もうね、なるべく気をつけて、もうなくなったらすぐに冷たい麦茶買ってきて、
うんうん、
飲むとかしてやったんで、まあまあ、なんとかね、無事に済んだんですけど、
うん、
うん。まあ本当、喉が乾いてきたなと思ってきたら、まあ、もう遅いぐらいなんで、すぐに冷たい麦茶とか飲まないとね、
うん。
うん、すぐ熱中症にかかったりとかするんで、うん、うんね、やっぱりね、気をつけてほしいなとは思うんですけどね。うん。うん、まあそんな感じなんで、まあね、日本の気候もどんどん変わりつつあって、まあ、うん、北海道も変わりつつあって、
うん
うん、あと海のなんか話もあったけど、結構なんだ YouTube チャンネルのそういう動物系のチャンネル見てると、やっぱり魚がこう何これまで取れるものが取れなくなっていく、
そう、
うん、で逆にまあもっと南の方でしか取れなかったものが北の方で取れるとか、
そう、
うん、っていう状況になってて、今まで通り思あのまあサンマとかもそうですけどね、最近ね、うん、今まで通り取れないみたいなことがあったりとか、
うん、そうなんつったかな、ね、北海道でカンパチじゃねえな、うん、なんかが取れ始めてて、
うん、
ただ北海道では食う文化がなかったりみたいなことで、
うん、
どうすんだっていう話にもなってるって言ってたな。
ああ、そうか、やっぱそういう食べる食べないの文化も違うんだ
よね。違うんだよね。日頃だから、だから日頃いない魚だから、そもそも。
うんうん。
だからこれどうやって食うのみたいなことになるんじゃないの。
そういうことか。
うん。
なるほどね。うん。まあその辺もね、じゃあまあとりあえず本州の方に売りに出すかとか、そういうことをね、
そう
やればまあいいのかもしれないですね。
だからどんどんシフトしよう。だからまあ何年か前だけど、あれだもんね、うん、山口県のそれこそ角島あたりでハンマーヘッドシャークがとか出てたりしてたもんね。
おお、
あれは明らかに沖縄とかあの辺にいるやつなんだけど。
そうですよね。ハマヘトシャークは沖縄行かないと見れないはずです
よ
ね。
うん、そう。何年か前にはそれ映ってたよ。
ああ、そうなんだ。
うん、もうそんな感じになってくからね。
まあまあ、じゃあね。
うん。
まあ雨の降り方なんかも本当にもう、夕立っていうよりスコールみたいな感じにな
ってきてるからね。そう、変わってきてるからね。本当気をつけとかないとね。
うん、そうですよね。うん。まあなんで皆さんね、まだまだ暑い日は続くと思うんでね、本当に注意していただいて、うん、まあ積極的にエアコンを使っていただいて、
うん、
まああと今ネットを見ると、なんだ何工事の売れない簡易エアコンの広告ばっか見かけるみたいな、そんな記事ばっか見かけるみたいなことになってますけどね、
うん、
まあもはや電気代云々とか言ってられる状態じゃないですからね。
そうね。
うん、もううちもエアコン24時間365日つけっぱなしでもうやってますけどね、
うん、
外出るとめっちゃ暑いっていう、
うん、
うん、まあそんな感じなんで、まあちょっとまだまだこの分だと9月10月ぐらいまで暑いかもしれないんで、まあちょっと、うん、中継現場とかね、まあ自分が出かけてる時もそうですけど、まあ出かける時の服装なんかもちょっと考えて、
うん、
今見直しとかしてるところなんですよね。
うん、
うん、なんでまあ、そんなこともあるんで、まあ皆さん暑さ対策はね、
うん、
気をつけてやっていただければと思うんですけど、
うん、
はい、まあそんな中8月に入りまして、まあアップルが4月から6月第3四半期の決算発表したと、
うん、
いうことで2四半期ぶりの増収増益と。
うん、
いうことで増収増益になりました、増収増益になりましたよと、
うん、
前年同期比で、売上が 4.9% 増、
うん、
純利益は 7.9% 増、
うん、
っていうことで、まあやっぱり iPad が大きかったよね。
あ、うん、iPad なんだ、へえ。
うん、やっぱ M4 iPad Pro とか iPad M2 iPad Air とか出たのが大きかったんでしょうね。
うん、
うんうんうん、売上高は iPad が 23.7% 増ということで、
うん、
まあ、あとは Mac が 2.4% 増、
うん、
iPhone はまあこの時期だから、まあ、 SE も出てないんで 0.9% 減ってるんですけど、うんうん、あとは、ウェアラブルとかはその辺はちょっと減ってる 2.2% 減ってると現、
うんうん、
Apple Music や Apple TV でのサービス関連はやっぱり好調で 14.1% 増っていうことで、
Apple TV がね、
まあ、アプリティビプラスですね。
うん。
だから、コンテンツですよね。うんうんうん、音楽とですよ。うん。14.1% 増って、好調っていうことだったようですね。
へぇー、そんないいドラマとかあるように見えないんだけどな。
まあ、うん、どうなんでしょうね。
ねえ。なんか、これっていうのあんまないんだよな。まあ、アメリカから見たらあんのかな。うん、
まあ、そうなのかもしれないですよね。うん。うん、まあ、あとはまあね、地上波はそもそもね、有料だったりとか、いろいろあったりもするんで、うん、まあ日本と事情は違うっていうところもあるんでしょうけど、うん。まあ、なんか、恐竜が出てくる、なんか、ジュラシックワールドっぽいやつはちょっと面白そうだから見てもいいかなとか思ったけど、
うん、
まあ結局まだ見てないんですけどね、それも Apple TV プラスの中にあったやつは。
うんうん、なんか Apple TV プラス、これが大ヒットしてる予感のある、コンテンツあんまりないような気すんだけどね、うん、と思いながら。
あんま聞かないですよね。
ねえ。で、うん、俺も随時このいいものがありゃ、まあネタにもなるから見たいからチェックしてるんだけど、
うん、うん
うん、まあどれも、うんうんって感じなんだけどね。不思議なもんだな、なんか。
まあそうですね。うん、まあここら辺はちょっと日本とアメリカの感覚が違うのかもしれないんですけど。うん、うん、うん。うんまあそんな感じなんで、まあまあまあね、でも Mac もまあ一応 2.4% 増なんで、まあ増えてはいるのか。
うん、うん。
うん。なんでまあまあその辺ですけど、まあ、一番引っ張ったのは iPad と、それから Apple TV、Apple Music あたりだったっていうことのようですね。
うん。
うん。うん、なんで、まあまあまあ iPad はね、今回のあの M4 になって、まあ、去年が全くねモデルチェンジされてなかったんで、まあ、みんな待ってたみたいな、
ね、まあそこはでかいだろうね、
うんうん、なんでまあねこのペースのまま次の 第3四半期3日どうかってのはまあちょっと、なんとも言えないんですけどね、
うん、
第4四半期か、
うん
うん、まあまあとりあえず今回のまあ直近の四半期はそんな感じでまあ増収益でいきます
ちょっと、うん
うんうんでまあこの8月の頭なんでいろんな会社がいろんな発表をね、うん成績発表してましてインテルは2期連続で最終赤字という
おおそうなのね
うん1万5000人人員削減発表しましたっていうことのようですねうん、うん、売上高は前年同期比 0.9% 減で純損失が16億ドルで、まあ、赤字と。
うーん。
うん。いうことで、なかなかうまいこと言ってなさそうな感じですね。
うん。Windows パソコン自体が売れてないってことなんだろうね、これ。
うん、まあ、それもあるでしょうね、やっぱり。ね。今年の前半だと夏に Windows 12が出るかもみたいな噂はあったのに結局その話もなくなっちゃいましたしね。
うん、
うん。うん。まあ来年だよな、Windows 10が終わるの。
うん、
サポート終了するの、うん。まあ、そこで一気に来るのかもしんないけど、Windows 全体では特にこれといって、まあ、買い替えを進めるような内容はないっていうか。
っていうことなんだろうな。
うん。いやまあ、マイクロソフトは何もやってないわけじゃないけど、まあ AI とかコパイロットとかいろいろやってるけど。
うんうん
まあ、買い替えを促進するほど、ハードウェアはね、
うん、
買い替えを促進するほどでもないし。
ないっていうことか。
うん。あとはまあ一応なんで、コアウルトラとかあの辺の方面に振ったのが、損失の一因と説明したみたいなところもあるんで。
うん、へぇー。まあ、よくわかんなくなったからってことじゃなく、
うん、あまあ、そのコアウルトラと、まあ、あとはその中に AI が、
うん、
処理できるのも組み込んでるんで、
うん、
まあまあみんな AI に向かっているんですけど、
うん
うん、その辺でコアウルトラの方の生産を加速させたけど、まあそこがいまいち市場のニーズと合わなかったという。
もうまあ、うん、まあ分からなくはないよね。
うん、まあね、うん、まあ、うん、そんな感じですよね。
うん
うん、ちなみに、まあでも AMD とかクアルコムとかは売上高が2桁台で好調だったからやっぱりインテルだけも一人負けてる感じになってるのか。
うん。
うん、そんなことのようですね。
なるほど、需要と供給がうまくいってなくてみたいなことなのかな。うん、なるほどね。
うん、まあまあ割と確かに最近お客さんに、まあ、普通に家庭とか学校とかで使えるぐらいのノートパソコン欲しいんですけどって言われたら、だいたいもうなんか Core i5 とかいうライゼン5の方が割安だったりしたから、ライゼンマシンとか、このしばらくは売ってたって印象もあるし、まあ、うん。まあ確かに僕が扱うお客さんに販売する Windows の中でも、まあ、ライゼン比率高かったっていうのはちょっとありますけど、うん、まあ、うん。まあだからハイエンドとかあの辺の方もちょっと今注目してないってことなのかな。
うん、っていうことなのかもしれないね。
そうですね、
まあ確かにそのコアウルトラがとかなんかほとんど聞かないもんね、
う
ん、
まああんまり話題にならない、
ね、
う
ん
う
ん、ならないもんね、
聞かないですもんね、うんうん、まあまあその辺で、まあ、うまくいってないというようなことなようですね、今のはね、うんうんうん、であと、もう一つメタが、2桁台の増収増益ということで、
うん、
第2四半期は売上で前年同期比 22% 増の390億ドルとか、
うん、
純利益 73% 増の134億ドルとか、
うん
うん、ということで売上高は4四半期連続で 20% 以上、
うん、
メタは、
うん、
売上が上がってるようですね、
うん
うん、まあほとんどの売上が広告収入なんです
けど、まあそうだよね、
まあ 22% それも増えてるよっていう、うんうん、ことなんで、まあ、メタは調子いいよと、
うん
うん、いうことなんで、うん、まあ、ユーザーとして見てる分にはこんな CL 広告ばかり載せてるのみたいな話はあるけれど、うん、儲かってはいるよと、
うん、
いうことのようですね、
うんうん、まあね、
うん、まあまああとはね、まあ、メタ AI とかも、まあ、世界で最も利用される AI にしていきたいみたいなことをザッカーバーグが言ったりとかしてるらしいんですけど、
うん、
まあね、この辺は、まあ実際どうなってるか。うん。一応なんだ、レイバンメタ AI メガネとか出てんのか。
うん。
うん。一応まあ、引き続き売り上げは好調とか、
うん、
まあ、やってるんですけど、うん、なんとなく使ってる、Facebook 使ってる分には実感ないな、みたいな。
うん。
感じではあるんですが、うん、まあ一応メタも好調なんだそうですね、うんうん、まあそんな感じなんですけどね、うん、でまあそんな感じで8月入りまして、その近辺っていうかちょっと前かな、
うん、
iOS 17.6、 まあ iPadOS とかもそうなんですけど、うん、それがリリースされまして、
うん、
まあ僕も早速上げてみたんですけど、
うん、
その中で日本では一つ大きい解禁があって、うん、iPhone の衛星通信、
うん、
うん、あれが日本でも利用できるようになりましたっていうので、
うんうん
うん、まあ山で遭難したりしたとか言ってとかね、
うんうん、
そういう時に使う、まあテキストメッセージの、まあ、短いテキストメッセージのやり取りだけなんですけど、
うん、
それが iPhone 14以降だったらできるよと、
うん、
14、14 Pro、15 Pro だったらできるよっていうことで、
うん、
まあ実際ネット上でももう試してみましたっていう人は結構出てるんですけど、うん、僕もさっきちょっと試してきました。
うん。
うん、まあ一応屋外じゃなくてできないので、室内じゃできないんですけど、
うん、
これ iPhone の設定画面の中の緊急 SOS っていうのがあるんですけど、
うんうん、
ここを押すとこの一番下にまあデモを試すっていうのがあるんですね。
うん、
で、実際にこれで、まあ、実際の通信ではないんだけど、まあ、こういう感じになりますよっていうのが、実際に衛星を捕まえてできるよっていうのがあって、
うんうんうん、
で、まあ、さっき、まあ、スーパーに買い物に行ったんで、まあ、イオン系のね、マックスバリューの、うん、まあ、郊外型なんで、割と駐車場広いところ、
うんうん、
2階建ての建物とかあんまりないぐらいのところの駐車場で、まあ、車止めて、ケース外出て、この、試すっていうのをやってみたんですけど、
うんうんうん、
まあこれを押していくと、まあ説明があって、
うん、
でまあテストをするっていうボタンが出てきて、で実際やると、これをテストするには、
うん、
携帯回線とかをオフにしなきゃいけないので、
うんうん、
まあ一時的にモバイル回線をオフにします、いいですかっていうのが出てきて、
うん、
でオフにするっていうと、やると、 衛星を探し始めるんですね、iPhone が。で、まあ、炎上の図が出てきて、まあ、今は室内では出てこないけど、
うん、
さっきやった時は、立ってるところからもうちょっと左に向いてください。まあ、円が出てきて、この範囲の左の入ってるこの範囲あたりに、衛星があるんです。そっちに向いてくださいって言われたんで、その通りそっち向けたらちゃんと衛星が捕まって。
うん。
うん。で、あとは、まあ、デモ用のテキストメッセージが流れてきたり、うんうんうん、こっちから送受信したりっていうのが、
うん、
まあ、デモですけど、実際にできましたね。で、大体まあ、まあ、そんな長いやつ打ってないけど、まあ、日本語で10文字、15文字ぐらい。
うんうんうん。まあ、緊急用には十分だよね。うん、
十分ですね。それで、送受信にかかるのが20秒か25秒ぐらいかな。
うん。
うん、それぐらいで、まあ、こっちから送ったのと向こうから帰ってくるのと合わせて25秒ぐらいのうちには、まあ、一旦にやり取りができるみたいな、
うんうんうん
うん、感じなんで、まあ、これ実際使うと、現在地はどんな状態ですかとか、まあ、救助用のね、情報を、うん、送るように促されるのが、まあ、テキストで流れてくるみたいなんですけど、
うんうん
うんうん、で、まあ、そんな感じで一応、アップルのページを見ると、アクティベーション後に2年間は無料でできますっていうふうに、使えますっていうふうに書いてあるんで、
うん、
まあ、2年間はまあ、日本でも無料で使えて、それ以降は使いたいんだったら、うん、有料でお金払ってくださいよってことになるみたいですね。
うん。
うんうん、これアメリカはなんか、春ぐらいに3年に伸びたみたいな話聞いたんだけど、日本は2年のままなのかな。
うん。
うんまあね、あとまあ、2年経ったらいくらになるかとか、細かいことはアップルのページにもちょっと書いてはないんですけれど、
うんう
ん、まあでも、まあ、それぞれアップルのヘルプページ見ると、
うん
緊急 SOS を使って、まあ、SOS の、連絡をするとか、あとは、ロードサービスで、ロードサービス業者に通信するみたいなのも書いてあるな。
うん
あこれは、ああ、ロードサービスは、まあ、ここ、アップルのホームページに書いてあるのは、アメリカのみで使用できる。
なるほど。
だからまだ、日本のロードサービス業者が対応しないとダメってことですね、うんうんうん、日本はね。うん。なんで、まあ、とりあえずは緊急 SOS。あとは、探すで位置を、送信する。自分の位置を送信するができるのか。
うんうんうん、
GPS 使って。
うん。
うんっていうようなことができるようになってるんで、まあ本当にこれ一個あると、ね、
うん、
山登りでも、まあね、スキーとか、うん、とか、まあ山に行く場合とか、まあ、まあ海でもそうか、海上でもそうか、
うん、
まあね、遭難した場合、これがあるおかげで助かる、命が助かるということが出てくると思うんで、うん、
うん
うん、まあね、時間になるときに iPhone 14以降持ってる人は、まあね、
うん、
ちょっと試しにやってみるといいかもなっていうところですね。うん、うんうん。一応、まあヘルプページを見ると、空への視界が開けていて、水平線が見えるような、理想的な条件からと15秒ほどでメッセージが送信されると。
なるほど。
うん。さほど歯が茂ってなくても木の下だと1分以上かかる場合があります、
ね。うんうんうん。
で、まあ屋外でも歯が密に茂った木の下とか、まあ障害物に囲まれていると通信できない可能性もありますよ。
うんうん。
まあ、周囲の環境やメッセージの長さ、衛星ネットワークの状態や影響状態によっても、接続時間は左右されますよということですので、
うんうん、
まあね、いろん、場所の条件とかにもよっては来ると思うんですけれど、
うん。
うん、まあ、ね、とりあえずこれで、まあ、県外でもまあね、連絡はなんとか、
うん、
救助のための連絡が、まあ、できるようになるということなんで、
うんうん、
まあ、ね、いざという時には覚えておいていただいて、
うん、
ね、もうちょっとこれは自分じゃ帰れないという時はね、
うんうんうん
うん、これが使えるだけでも大きいですよね、
うん
うん、なんでも本当に登山する人とか Android の方とかあっちの方はどうなんだ、出来屋さんとか分かんないけど、
うん、
うん、まあまあこれができるから iPhone にするっていう人もまあね、
うん、
登山とかやってる人
も、ね、そうね、出てくるかもしんないよね、
うん、
うん、
でこれはあれなのかな、 僕みたいにね、毎年 iPhone 買い替えてるとずっと無料っていうことでいいのかな、どうなんだろう、
どうなんだろうね。
ね、この辺も気になるところなんですけど。うん。うん、まあ、まあ、2年近く経ってきたら、そのうちこれを有料で使う場合は、みたいな記事もネット上に出てくるじゃないかと思いますけどね。
うん、 うん、
うん、うん。うん。まあ、その辺の情報。まあ、もしくは日本もアメリカみたいに3年間無料に変わるかもしれないし。
うん。
うん、まあまあそんなに日常的に使うサービスではないんですけど、まあいざっていう時にね、これで命が助かったりすることがあるんでね。
うん、
うん。うん。自分じゃなくても家族に登山大好きとか、冬スキーとかスノボとか行く人にはこういうのがあるよって教えてあげるといいかもしれないなっていうことですね。うんうんうん、はい。でまあそんな衛星通信ね、まあこれからちょっとずつ、注目浴びてきてて、確か楽天モバイルもなんか2、3年後には衛星で通信とか通話とかできるようにするみたいなこと、まあ言ってたような気がするんですよね。
うん。
うん。で、その一方で、ソフトバンクがやってた衛星電話が、まあ、8月末に終了っていうことで、
うん。
これはスラーヤっていうサービスなのか。
うん。
アラブ首長国連邦が運用してた衛星使った通信サービスで、まあ、アジアとパシフィックだから太平洋地域をカバーしてたというこの T3 衛星っていうのがまあそれをやってたんだけど、なんかでもこの衛星の機器で不具合が発生したと。で4月半ばから音声通信やデータ通信 SMS ができない状態が続いていたけど、まあどうも改善できる見込みがないということで、うん、まあ、ソフトバンクとしてはもう5月には新規受付を停止してて、
うん、
まあ、今回も正式に8月末で終了しますよっていうことで、
うんうん
うん、とはいえ、まあ、使えないまま終了なんで、まあ、この辺の、料金を日割りで減免したりとか、
なるほど、
まあ、他のサービスでが同様のサービスが必要な、人にはまあ、ね、別のサービスを相談、ユーザーに対応する、まあ、相談窓口を開設したりとかですね、
うんうん、
まあ、あとはインマーサットとかイリジウムとかを、まあ、サービスをしたり、うんうん、紹介してるってことなんで、まあ、代わりのサービスを紹介してるっていうようなことのようですね。
うん。
うん、なんで、まあまあ、あれなんですね、サウジアラビア最近なんかいろんなところで頭角を表してるというかね、
うんうん、
いろんなところで名前を聞くようになってて、
うん、
うん、まあ、いろいろやってるみたいなんですけども、
うん、
ね、いや、アラブ首長国連邦の、サウジアラビアじゃねえ、アラビア首長国連邦か、
うん、
まあ、この辺のサービスを使った衛星通信サービスはそんなのもやってたんですね、これはね。
うん。
うん、なんで、まあまあ、このアラブ首長国連邦とかサウジアラビアとか、足型って、太い足型してるあたり、
うん、
うん、あの辺の国も、まあ、いろんなところで、割と最近なんだろうな、EU と同じように同調して、なんかアップルに、ストアをね、解禁しろっていうのを同じように言ったりとか、
うん、
あとはなんだ、サウジアラビアと日本共同でアニメ映画作りましたとか、そんなのもあったかな。
へ
ー。割とアラブ首長国連邦とかサウジアラビアとかの比較的安定、国税が安定しててお金があるところは、
うん、
割といろんなこと言い出したりやり始めたりしているので、
うん、
うん、まあ、これからはね、ちょっとずつ国際市場とかね、
うん、
政治の場でもまあ、目立つことが出てくるんじゃないかっていう感じがあるんですけどね。
うん、
はい。まあ、っていうのと、あともう一個、まあ、携帯回線の関係で、まあ、これは僕の個人的なやつなんですけど、
うん、
まあ、今、メインの iPhone は IAGMIO でドコモ回線と au 回線をデュアルシムにして使ってて、
うん、
電話番号は au 回線の方に載ってると、
うん、
で iPad Pro はニューロモバイルのドコモ回線が入ってて、
うん、
で iPhone SE2 に、ソフトバンク用の HIS モバイルと、あと前メイン機に入っていた、ポボの eSIM もとりあえず SE2 に移しちゃったんですね、
うん、
まあ、ポボはめったに使わないんで緊急用っていうか、まあ、その日だけ使うとかね、まあ、そういう時用に一応維持はしてるんで、うん、まあ、半年ごとに何かして安いの買ったりとかしてるんですけど、
うん。
うん、ただまあ、SE2 に入れとくよりは、うん、iPad Pro に入れた方がまだ使う機会が多いから、
うん、
SE2 から iPad Pro に、このポボの印象も移そうと前から思ってたんですけど、
うんうん、
まあでもそう思いつつ、まあそんな急ぐわけでもないんで、ずっとやってなくて。
うん、
で、まあ、昨日、一昨日ぐらいか。
うん、
あと、あまあ、そういえば今、まあ時間もあるし、ちょっとやっとこうかなと思って、
うん。
うん、やり始めたんですよね。
うん、
で、前にメインの iPhone から SE2 に移したときは、
うん、
iOS で持っている eSIM クイック転送って機能で、もう2台並べて、それぞれ操作すると直接映るみたいな感じで、簡単にできたので、前話したように。
うん
うん、また、iPad に移すのもそれでできるんだろうと勝手に思って、
うん、
2台並べてやろうとしたら、
うん、
できないんですよ。
うん、
で、なんだこれと思ってよくよく調べたら、
うん、
どうも iPhone と iPhone はできるし、
うん、
iPad と iPad はできるけど、
うん、
iPhone と iPad の間は eSIM クイック転送はできないんだそうです
。ああ、そうなんだ。へえ。
そう。なので、それでできないんで、まあ、じゃあしょうがないか、eSIM再発行になるかって言って、
うん、
まあ、ポボの場合は、まあ、申し込みとかの手続きはあるけど、無料でできるので、
うんうん
うん、まあ、ポボアプリ使って eSIM を再発行するってやつ。
うんうんうん、
まあ、めんどくさいんですけど、いわゆる EKYC っていう免許証を
正面から撮って、ああ、そうね。やんないといけない。
撮って、顔を写真撮って首振ってみたいなやつね。
うん、うん。
うん。あれで本人確認するんです。まあ、めんどくさかったんですけど、まあ、とりあえずやっとくかと思ってやって、
うん、
で、まあ、丸1日ぐらいか、半日ぐらいかな、撮って、ポポの方で再発行の準備ができましたって言って、
うん、うん。
うん。で、ニューロモバイルの eSIM が入ってる iPad Pro に、
うん、
そのポボの eSIM を入れようとしてダウンロードしようとしたんですけど、
うんうん、
エラーでできないんですよ。
へぇ
ー。で、何回やってもできないんで、
うん、
しょうがないんで、ポボのサポートに問い合わせるとかやったらチャットの画面になってチャットが開いて、
うんうん、
まあ、その場でチャットの向こうの人と、
うん、
これこれこうで、こういうことやったらできなかったみたいな話して、
うん。
うんで、まあ一つ、最初の人、サポートの人が言ったのは、別の他社の eSIM が入ってると失敗する可能性があると。
ほうほうほう。
なんで、ニューロモバイルの eSIM を一回外してくれって言われたんですけど、
うん、
ところが、ニューロモバイルは、一回 eSIM を消して再発行すると、
うん、
440円取られるんですよ。
ほうほう。
だから、やりたくなかったから試しなかったんですけど、
うんうん
で、まあ、そこで、じゃあ、iPad の、なんだ、EID とかなんとか、個体番号わかるやつとか、状態がわかる設定画面のスクリーンショットをしてください、見してくださいって言われて、
うん、
まあ、それを操作すると、写真は撮れるんだけど、そうすると、ポボアプリが一回を終了することになるから、
うんうん、
もう一回開いて、なんだ、チケットナンバーみたいなのがあって、まあ、これを、入れてもう一回サポートすると他の人が出ても今までやってきたことがわかるみたいな感じで担当者は変わったんですけど、
うんうん
うん、でそれでやっていてで、まあ、その人はもう一回ポポの方の eSIM 再発行をしてくださいと、
うんうん、
言ってきたんで、
うん、
でもさっきの人はなんかニューロモバイルの eSIM を外せって言われたんですけどポボの eSIM 再発行できるんですかねって聞いてみたけど、まあ、まあ、その辺は、なんとも言えないんで、とりあえずやってみてくださいみたいな感じのことを言われて、まあ、まあ、多分これ以上の答えは返ってこないだろうなと思って諦めて分かりましたって言って、で、まあ、しょうがないんで、とりあえず、ポボの eSIM 再発行する前に、もう440円かかるけど、しょうがないんで、ニューロモバイルの eSIM を一回削除したんですね。
うん、
で、まあ、サポートに問い合わせる前の状態なので、ポポの方の eSIM は、
うん、
もう一回それで、ニューロモバイルの eSIM が iPad Pro から消えた状態で、
うん、
ポポの eSIM のダウンロードをしようとしても、やっぱりアクティベーションに失敗しましたって。
なるほど。うん。
なので、もうしょうがないなと思って、じゃあこっちも再考しようかと思って、
うん、
また EKYC でまた顔を振って、
うん、
やって、でも土曜日なせいかなかなか、できましたってのは来ないんで、なんかどうも。明日になりそうな感じなんで、まだできていないんですけど、
うんうん、
なんで、まあ、これで、まあ、一応、サポートの言葉を信じるなら、ニューロモバイルの eSIM がない状態で、ポポの eSIM が入れられて、
うん、
で、もしそれがうまくいったら、今度、ニューロモバイルに、 440円払って、うん、ニューロモバイルの eSIM の再発行の申し込みをして、
うん、
でそれが iPad Pro に入れば、まあ、一応僕がやりたいことはできるんですけど、
うんうんうん
うん、意外とeSIM 簡単そうでめんどくさいよ。
そうね、うん、
とはいえ、まあ、これも僕もこれをやってる状態で思い出したんですけど、やっぱ物理市民にした方がいいかって一瞬思ったんですけど、
そうね、こう頻繁に理解るときそっちの方がいいのかもなってやっぱ思うよな。
それはまあ思うときはありますよね、
うん
うんうん、ただM4 の iPad Pro から物理 SIM スロットなくなってるので、
うんうん、うん、そうか、
もうできないっていうね、そもそもね、
うん、うん、
うん、っていうのを思い出して、あ、そういえばできな、もう物理 SIM スロットなかったんだっていうのを思い出して、まあ、
うんうん
うん、まあしゃあないなと思ったんですけどね、うん、うん、まああとやっぱりそのプロファイルがね、AP プロファイルがぶつかる問題でね、
うん、
片方のプロファイルを入れてるともう一つの通信がうまくいかないとかいうこともあるんで、
うん
うんうん、あの辺がやっぱりちょっと厄介だなっていうところはありますよね、うんうんうん、どうしてもね。なんでまあ、料金的にはね、eSIM とか、あとはデュアルSIMとか簡単にできる状態にはなってはいるんですけれど、うん、まだまだちょっといろいろ面倒くさいことがあるんで、
うんうん、ま
あ、実際やろうという場合はね、その辺。うん、まあ、特に、プロファイル2社の SIM が入ってて、プロファイルが片方どっちか入ってるともう一方がない。もう一方入れ替えないと、プロファイルを入れ替えないと使えないとかね、
うん、
そうなってくるとなんだ、山とか電波の悪いところに行って片方が使えないからもう片方を使おうと思ってもプロファイルがダウンロードできないから切り替えられないとかいうのが
出てくるので、
ちょっとその辺を気をつけてというかね、
うん
うん、よく確認して、まあ、やるんだったら DRCM やってもらった方がいいかなと、
うん、
でその辺のところめんどくさいんで避けたいんだったらもう、アハ元、ポゴにするとか、
うん、
うん、大手、まあ、ドコモ、ソフトバンク、au か、もしくはその大手、まあ、どうかな、一番下のところの、ドコモで言うと、イルモとか、au で言うと、なんだっけ、うん、ポゴよりもう一個下のね、あそことか、うん、まで行くとどうかわかんないけど、
うん。
うん、多分メインのドコモ、ソフトバンク、au だけだったらデュアルSIMでも両方とも全部プロファイルいらないはずなので、
うんうんうん
うん、何もプロファイルなしでいけるので全然何かが衝突するってことないと思うんですけどね、
うん
うんうん、まあ、プロファイルが必要なところを使う場合で2回線使いたい場合に、まあ、ちょっとその組み合わせがどうかっていう、
うん
うんうん、のはちょっとまあ確認していただく必要があるかなというところで、
うんうん、
この辺がもうちょっと解決されるといいんですけどね。
そうね。
うん。これよく見調べてると iPhone ではプロファイルは1個しか入れられないのでって書いてあるんだけど、Android は2個入れられるのかな。
うん。
まだ試したことないよ、わかんないですけどね。
うんうん、
Android でデュアルSIMやってる方いらっしゃったら教えてください。
うん、
まあ、機種によるとかいうのあるかもしれないですけどね。うん。うん、まあ、そんな感じなんで、まあ簡単に済むかなと思ったら意外と、まあ簡単に済まずに時間がかかってるっていう状態で、
うん
うん、やってるところですね、
うん、はい、
まあそんな話と、あとはまあ8月に入って値上げしますっていうところが割と目立ってて、
うん
うん、まあそのまとめみたいな記事があるんですけど、
うん、
まあソニーとか IO データとかその辺が上がってますが、
うん、
ソニーはデジタル一眼のアルファ93とかアルファ74とか、あと Vlog カムとかか、
うんうん、
あとはそれの対応の E マウントレンズとか、
うん、
あとブラビアテレビの65インチのやつとかホームシアターとか、
うんうん、
まあその辺が8月からもう値上がりしてます。
なるほど。
10% ぐらいっていうことですね。うん、
うん
うん、まあソニーとしては、まあ、原材料費の高騰、製造物流コストの高騰、などなどの影響です、みたいなことを説明していると。
うん
うん、で、IO データも、NAS とか、
うん、
SSD とか、
うん、
あと、まあ、映像機器、
うん、
USB キャプチャーとか、かな、多分、
うん。
あと、USB ハブとか、あと、ウエスタンデジタルの、ブラックシリーズは、これハードディスクかな、
うん、うん、
うん。まあ、 大きいのと 30% 超えの値上げもあれば、まあ 10% ぐらいのもありますけど、
うん
うんうん、やっぱりこの辺も8月から値上がりっていうことで、やっぱり原材料費、エネルギー、物流などが高騰してるから。
なるほどね。
ことなので、
うん。
うん、で、まあ、スイッチボットなんかもね、13.8% 最大値上げで、スイッチボットハブとか、スイッチボットボットとか、あの辺が1000円から500円、
うん、
18製品対象とか、
うん、
あと液晶ペンタブレットの XP ペンも、まあ、4万5000円ぐらいのが、まあ、2000円ぐらい上がっているとかですね。
うんうん、
やっぱ軒並み、値上がりしてるという状況ですね、
うん
うん、なんで、まあ、まあ円安もあるし、まあ、物流コストもあるだろうし、
うんうん、
人件費もあるだろうしと、
うん、
いうことで、まあ、いろんな多方面の要素がじわじわと効いてるんでしょうね、うんうん、だって最近ハードディスクとか SSD あたりでも、まあ、ハードディスクはまあ少なくとも下げ止まった感はあって全然値下がりする傾向はなくなったし、
うん、
SSD もまあ下げ止まったか若干高くなったかぐらいな感じになってきてるんで、うん
うん、
やっぱ全般的に、うん、高めにはなってますよね。メモリとかもそんな感じするからやっぱ、うん、なんでなかなかね思ったようにあの時間が経つと値下がりするっていうあのサイクルがもうちょっと止まっちゃってる状態ですよね。なんで、まあ、なかなかね、この時期、まあ、ボーナスとかが出てる人は、その辺で、まあ、買い替えとかね、
増設
とか、考えてる人もいると思うんですけど、
うん、
まあ、ね、その辺を、ね、自分の欲しいものの値上がり状況とかね、
うん、
まあ、あとは逆に Amazon のセールとか、まあ、使うっていうのもありなんですけど、
うん、うん
うん、まあ、その辺を見ながら、まあ、ちょっとね、計画的にご利用いただければって感じですかね。
うん
うんうん、まあ電気代もまあね高くはなってきてるし、
そう、ね、
一応来月からなんかちょっと補助金とか出るのかわかんないけど、うん、まあでもまあねエアコンバンバン回さなきゃいけない状態なんで、
うん、
なかなかね電気代も高めっていう状態にはなると思うので、
うん、
うん、でまああとはなんだ、まああと割と何やっぱ海外旅行行く人が減ってて、
うん、
円高円安なんで、
うん、
うん、でまあ国内旅行がの割合が増えてて、北海道なんかは、まあ、割と国内の旅行者も増えてる、来てるみたいなんだけど、
うん、
なんだ、インバウンドのせいでホテルが高いと。
ああ、なるほど。
なので、それを見て、まあ、国内旅行者も腰を引けちゃって、札幌あたりとかめっちゃホテル高くなってるみたいなことになってるんで、
うん。
なので、インバウンドのせいで国内旅行に行こうとしてもホテルが高くて、そっち側で、尻込みするみたいなこともあってっていうのもあるので、うん、そこもなかなか難しいところがありますけどね。うん、うんうん。なんで、まあまあ、その辺をうまいこと、工夫して、まあ、あるいはね、お盆時期をずらすとかね、
うん、
うん、いうのもあるんで、まあ、これから本当にお盆時期に入っていきますけど、
うん、
まあ、なんとか暑い夏を、かわしつつ、まあ、楽しみなりしていただければっていうのがありますよね、うんうん、はい、っていうのと、まあ、あとはまあこれは小ネタなんですけど、まあハードウェアの Apple TV のアプリで U-NEXT が、出ましたよということで、
あ、なかったんだ、むしろ
僕もこれあれなかったっけと思ったんですよね、
うんうん、
なかったらしいですね。
あ、そうなのね。
うん、なんでまあ U-NEXT が、見えるようになったんで、
うん、
まあ iPhone、これで iPhone、iPad、Apple TV 4K、Apple TV HD、Apple Vision Pro で使えますと、
うん、
まあ全部一通り U-NEXT は揃えてますよっていうことだそうですね、
うん
うん、
意外とだから前も言ったけど U-NEXT お得感あるからね。
まあね、
うんうん、
話聞くとね、実質的にはそんな高くなかったりとかする みたいですよね、
うんうんうん
うん、悪くはないなっていうところなんですよね、
うん、
うん、なんでまあね、まあ、特にアップル製品に関してはフルカバーしてるってことなんで、
うんうんうん
うん、まあね、この機にね、まあ、こういうのストリーミング、動画配信サービスなんかの乗り換えも考えてるみたいな人があればね、
うん、
まあ、ちょっと比較検討していただければいいんじゃないかなと、
うん
うん、まあ、だいたい U-NEXT って31日間無料とか常にやってますもんね、最近ね。
そうね、うん
うん。なんで、まあ、それとりあえず試してみて、まあ、確かこれ、なんか、毎日無料トライアルやっても一定期間過ぎたらまたできるとか、なんか、そんなこと書いてあったような気がするんで。
あ、そうなんだ。へぇ。
うん。前やった人でもできる可能性があるんで、まあ、その辺ね、ちょっと、興味ある方は調べてやってもらえればと思いますね。
うん。うんうん、
はい。まあ、僕の方からそんなとこかな。
俺も今週あんまりないんだけどさ、うん、まあ、これ俺だけなのかな。
うん、
iPhone のさ、必ずアンチグレアの、
うん、
ガラス貼るわけ。
はいはい。
で、それでさ、毎回さ、その買ってホームボタンがあったところがあるじゃん。
ああ、下の方？
画面の下の真ん中って言えばいいかね。
うんうんうん。
あそこから必ずかけていくのよ。
そこからかけていく？
うん、だから親指が血まみれになっていくっていうさ、親指にガラス刺さっていてんだけどっていう、毎回そこから行くのよ。
そうなんですか？
うん。
は
あ。じゃあ、だから、その何かがあって、でまあ、結構落としたりっていうこともあるから、
うん、
その影響でそっから行くのかよくわかんないんだけど、
うん、
毎回そっから行くのよ。
そうなんだ、
うん、
僕は特に決まったところとかないな。
そこがねボロボロになっていくのよ。だからあそこって触る機会多いじゃん。
そうなりますよね。
うん、だからうん、もう親指がすげえ痛くなるわけ。そんな。なんかちっちゃいガラスみたいなのが刺さって。もう何枚ぐらいかいたかなっていうぐらい行くんだよな。だから俺が使ってるフィルムが良くないのかっていうせいもある気もするけど。これどうなんだろうなと思って。
じゃあ、だいたいですか、年間に何回ぐらい張り替える感じなんですか。
あ、だからもう痛くなっていくから、3回ぐらい張り替えるかな。うん、多いと。
うん？
3 回ぐらい張り替えるかな。
ああ、じゃあ4ヶ月に1回ぐらい。
ああ、ぐらいの感じ。まあ、それくらい、まあ、いろいろ落としたりなんなりがあるからね。
うん。
まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、っていう。
ああ、入れてるケースとの絡みってそういうわけ
じゃないんだ。ああ、それもあるかもな。
なんか特定の箇所に力がかかってってことだとケースと関係ある気がしますね。
それもある気もするね。いやでもね、うん、で毎回もう壊れるからめんどくせえな、そのたんびアマゾンで買ってとかあれして、
うんうん、
そう思ってダイソーで買ってみたのよ。
うんうんうん、
だダイソーってアンチグレアのやつないんだけど。
ああそうかそうか、
はあ、そうなんかブルーカットのやつがあって、まあブルーカットもあんまり好きではないんだけど、はい、俺、
うん、
ひとまずもうめんどくせえからこれつけとこって思ったら意外とそれは大丈夫なんだよね。
へ
え。落としてもひびがピチってくる感じはないんだよな。これなんなんだろうな。アンチグレアは特に弱いとかあんのかなと思って。
どうなんだろうな。
うん。
僕も特にアンチグレアとかじゃなくて普通のやつなんですけど、
うん、だろう。だから俺必ずアンチグレアのやつ使うのよ。そのせいなのかもしんないよね。だから
なんか素材的な特徴とかあるんですかね。
わかんない。若干弱めになっちゃうのか。
うん、そうか。
うん、
なるほど。
そう、
まあ、まあ割とそうなんだ。東京とかで山手線とかに立って乗ってると人のスマホがね、うん、見えちゃったりするんですけど、うんうん、まあ、割と若い人ほど、20代とか若い人ほど、なんかしたらひびが入ってたり割れてたりする
可能性が、ね、うん、
高いけど、まあまあ、でもなんだ、特に特定のところに集中してっていうものは見たことない気もするしな。
そうか。俺、必ず下から行くんだよな。なんかよくわかんないけど。ああ、俺がカラビナつけてぶら下げたりしてるっつうのもあんのかな。
常に縦方向で銃、うん、かかってるから、
うん、
なんかしらの衝撃が下の方に、
うん、っていうのもあんのかもね。
可能性がありますよね。うん。うん、そうか、僕はまあ普通に手に持って、で、ポケット、左ポケット、ズボンの左ポケットに入れてるっていうだけだから、
うん。
うん、特にそういう風に、特定のところに力かけるのはないし、まあ落ちるときはまあね、そういうんで、
うんうんう
ん、どっからか落ちるんだろうけど、
うん、
この間たまたまふと気がついたのが、なんだ、表面の液晶じゃなくて カメラのところを保護するあの、うん、保護、まあ、保護プラスチックのやつか、うん、透明のプラスチックのやつ、うん、まあ、で僕はもうレンズの上からカバーするレンズも保護するやつもつけてるんで、
うん、
まあ、それがつけてあったんですけど、それが、1個割れてるのが気がついて、
うん
うん、でどれ、なんだ、超一番左上だから超広角がのところがひびが入ってたのか、
うんうん、
でポロポロ取れてくる状態だったんですけど、まあ、うん、確か、これは確かの表面の保護ガラスとこの液晶カメラ側の保護フィルムというかね、
うんうん、
保護するやつと、まあ、セットでしかも2セット入ってたなと思ったんで、
うん、
まあ、家帰ったら見つかったんで、じゃあ、 まあこれは取り替えりゃいいやと思って使い替えしたんですけどね、うんうん、まあでもカメラ部分があんなに結構でっかくひびが入ってあったことあんまりないんで、どこで何やったのかちょっと分かんないなと思ってるんですけど、
うん
うんうん、まあなのでね、うん、まあそれによってどういうふうに力がかかってるのかっていうのはね、
うん、
なんともですけどね、うん、まあでも意外とそのダイソーで売ってるやつ、まあまあ普通に使えるんですよね。
そうだよね。まあまあ普通に使えるし、なんかだから、俺が使ってるアンチグレアのやつより随分厚いな、これっていう感じだったのよ。
ああ、一応なんかね、もう QH とかなんか K、
うん、そうそうそうそうそうそう。
ね、うん。なんかもう Amazon で買わなくてもこっちでいいのかと思
って。そう、だからダイソーさんがアンチグレア出してくれれば俺はもうそれで構わないんだけど、っていう。感じがするんだけどね。
そうですよね、うん、まあ、特に iPhone 系に関してはね充実してますからね、
うん、
だからね、
そうなんだよね、
うん、なんで、まあ、パッと欲しい時に便利なんでね助かりますけどね、うん、
それとあと今回、うん、まあ、あのね、島のバイカーズというマウンテンバイクのイベントさせてもらって、
うん、
まあ、無線系がね、なんていうの、 IP 無線のアプリというか、
うん、
それでやってんだけど、なんか一個これ、うん、推奨のヘッドセット決めないといけないかもなと思ったんだよな。
ああ、あれ、そう、僕もね思ったんですよ。結局その、うん、僕 AirPods Pro でやってたんですけど、うん、僕が実況席の隣だったから、
うん、
左側に DJ 卓があって、DJ 卓の人たち用のでっかいスピーカーが思い切り置いてあって、
うんうん、
で右隣で表彰台だから表彰始まるとめっちゃでっかい音が流れてて、
うんうんうん、
で。AirPods Pro だと耳のところにマイクがあるから、やっぱどうしても拾うんですよね、やっぱ結局ね。
うん、で、その音をそのまま流しゃいいんだけど、
うん。
多分だから、AirPods Pro って喋る側もノイズリダクションみたいなのかけてんだろうな、うん、これっていう。
ああ、多分やってると思います、
ね。だよね。だから、うんうん、だから、それを、周りの音がタロケンの声よりも、
うん、うん。
でかいから、
うん。
タロケンの声をノイズとしてその処理するから音が何にも聞こえない。なんか喋ってるのは分かるんだけど、あのノイズリダクション特有のケロケロっていう感じになっていくっていうか、もう多分これそれだわと思いながら、
ああ、そういう風に聞こえてたのか。
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
そう、
そうか。
まあ、ね、まあ、しょうがないよね。周りの音がでかいんだから、うん、なんせ。
まあ、そうですよね。
そう、だからそれ考えると、やっぱり有線で、
うん。
で、みんなのマイクの位置もほぼほぼ同じ状態の、
うん。
安いやつをなんか探さないと、
うん。
そうすると、レベルが、まあ、まあ、これ IP 無線のレベル調整もやらないといけないなと思ったんだけど、
うんうんうん、
やってると大家さんがすげえ音がちっちゃくて、
ああそうですね、う
ん、聞こえないとこう耳近づけるわけ、
うんうん、
そしたら誰かが割り込んで喋るともう、うん、鼓膜破れるよって感じになるんだよ、そんな
そうですね。
そうそうそうそう。
人によっても声の大きさ全然違います、
ね。そうそうそうそう。だから、うん、あれで言うと、大家さんの後にハコちゃんが来ると、ハコちゃんは意外とでかくて。で、大家さん何言ってんだってこう見え合ってて、その直後にハコちゃんが来ると、うわーってなるのよ、毎回。そんなは。ちょっとなんかこれ、安いやつで、
うん。
いい、まあまあ、使えるやつで、壊れてもすぐ買い替えりゃいいじゃんぐらいの、
うん、
やつをなんか1個見つけてそれ統一でみんな買うとかしといた方がいいかもなと思ってね。
うん、それ僕も思いましたね。
ねえ、なんかね、うん、
多分だから 結局僕の AirPods Pro みたいにその耳のところにだけこうあって、そこがマイクも兼ねてるやつだと、 Android のやつとか市販の Bluetooth イヤホンとかでもやっぱり僕と同じようなことが、特にの会場の場所に行ったらでかいスピーカーだから、会場
音が流れてくるんで、
多分そういうののせいで、で、まあ、特に大家さんなんか声ちっちゃいからって原因上げてるんだろうなと思ったんだけど、
う
ん、そうするとノイズもでかくなるみたいなことになるんで、
そうそうそうそうそう、それとやっぱりそのマイクがどの位置にあるのかとかね、うん、
そうですね、やっぱり口元マイクのやつが欲しいなとは思いましたね、
なんか、うん、まあ口元がもしくは、まあ、旧 iPhone のあのコードのあるあのくらいの距離感だとギリいけるのかなっていう感じはするけど、
まあそうですよね、
うん、だあれによく似たやつをなんかこうトータルして買った方がいいのかもなっていうね、うん、意外とだから現場では Bluetooth は使えないっていう、そのまあしょうがないよね、特殊な環境だからね、
いやまあ Bluetooth であってもいいけど、マイクが耳のとこじゃなくて口元
のとこ、ああ口元のとこにあるとかね、うん、そうね、で変にこの音をこねくり回さない的なね、
そう、
うん、
うん、
っていう感じじゃないとっていう、だからあんまり高級なやつはダメなんだろうなっていう、う
ん、まあね、うん、それはちょっと確かにそうかなと思います
ね、だろう、変に何か音をこねくり回す系の高級なやつは、
うん、
ちょっとああなるほどそういう現象になるのかとかいうことも含めてね、
うんうん、
ちょっとお安いやつをアマゾンでいっぱい買ってみないといけねえなと思って、
そうですね、うん、うん、そう有線にしようとすると、僕の iPhone だと、USB-C とアナログの変換アダプターがいるのか。
うん。
っていうことだな。
だからそれ買うくらいだったらもう直で Type-C のやつって600円くらいであるから。
あ、そんな値段からあるの？
あるあるあるある。意外と使えてたんだよ。あ、俺どこ行ったかわかんなくなったけど。ただそれの問題は充電をどうすんだっていう問題が必ず出てくるんだよ。
ああ、そうですね。
うん。
ああ、充電が同時にできないとな
って話するんですよね。そうそうそうそう。そうそうそう。だから、うん、ヘッドホン端子つけとけっつうのに。
まあね。
うん。だから本当にもう EU さんにヘッドホン端子を復活させろって言ってもらいたいわけよ、俺は。
まあね。確かに。うん。
そうなんだよね、だからその充電どうすかなとは思ってんだけど、
まあやろうと思えば僕が持ってるモバイルバッテリーは地で充電もできなかないけど、
ああそうそうそうそう、とはいえ、うん、アンドロイドと、まあ、みんなが何持ってるのかよくわかんないけど、
まあ、そうですよね、混在してますからね、
う
ん、
そうなのよ、うん、その辺が難しいなと思って、
そうですね、
うん、
そうだな、充電との兼ね合いがあるからな、なるほど。
そうなんだよね。そこ難しいなと思ってるけど。
まあでも何かしら必要ですね。とある程度統一する。
感がね。
うん。
っていうないとちょっとレベルとかいろんなことが違いすぎるな、それぞれでって感じはしたからね。
それはありますね。そうか、まあその辺もね、ちょっとアマゾンで、ね、探してみたいなって感じはしますけどね。
そう。
うん、
うんね、だからまあまあ、うん、そうなんだよな、だから一番いいのはめんどくさいけど首からぶら下げて、
うん、
ヘッドホンでは聞くけどマイクはその、うん、あれにしとくという、その携帯で喋りかけるっていう方が一番安牌ではあるんだけど、
ああ iPhone なりスマホのあのマイクで、
そうそう、そうすると必然的に距離も一定な距離になっていくじゃん、うん、みんな、
まあそうですね、
うん、なんで喋ることはそこまで多くなければそういう手もあんだけどなとか、まあちょっといろいろ考えないとねっていうところはあるかな、
まあ僕が AirPods Pro でやってもなんかあの周りがうるさいと無意識のうちにあの iPhone が口に近づけてますからね。
とかしてるよね。そうだよね。
そうなんだよね。よく冷静に考えたらこれ関係ねえじゃんと思ったんだけど。
そう
って考えたらまあそれでもいいかもしれないですけど。
うん、そう、まあまあ手取っちゃうからねっつうのもあるんだけど、まあなんかちょっと、うん、まあそれなりのやり口を考えないとねっていうところはあるね。うん、ただあれなんだよな、まあこれ、うん、 うちの無線システムをいろいろとアドバイスくれてる、うん、鹿児島で手伝ってくれてる、うん、T さんっていう方が無線屋さんなんだけど、
うんうん、
最新情報で、
う
ん、あれなんだよね、無線機で、
うん、
Wi-Fi も掴むやつが出てくるんだよ。今使ってる、今回使ったやつがあるじゃない？いつもレンタルで使う、うん、あれ、
うんうん。
あれの最新機種が今度 Wi-Fi も掴むっぽいのよ。
へぇ、そうなんだ。
ただ、金額が倍くらいするわけ。それはさすがに、それだったら、まあ、うん、アプリでいいかっていう。1台8万円くらいすんのよ。
高っ。ああ
。めちゃめちゃ高えのよ。だからね、まあ、って感じなんだよね。ね、うん、
そうか。
うん。
まあちょっとこの辺は、うん、いろいろちょっと考えていかないといけないですね。うん。
そうなんだよね。いや、だからね、うん、って感じだな。まあまあ、いろいろね、ちょっと考えて。
うん、
だからやっぱり意外とそのブルース・エドウンで音楽聴くとかその辺はいいんだけど。
うん。
やっぱり意外と信用すんなよっていう。信頼感だとケーブルが一番いいと。
まあまあそうですね。まあまあ、うん、まあそれもあるし、まあまあマイクの位置なんだろうな。
まあそう思う。やっぱヘッドホンのあそこでっていうのに。うん、
ちょっと無理があるかなって、
ね。そもそもまあ雑音がなければそれでも十分なんだけど。
うん。
やっぱその雑音っていうか、まあいろんな音が鳴っててってなると途端にね、うん、やっぱ、
うん、ちょっとし厳しいですね、現場
で、
ね、
そうそうそうそう、
うん、
だからあれで意外と電話喋ってる人いるけど、
うん、
意外と聞きづれよって思われてるかもしれないからね。
まあそうですね、
うん、
それあるかもしれないな。
そう、だからこれはあれなんだよね、オンラインミーティングとかでもよくあるんだけどね。聞こえてねえよみたいなことってよくあるのよ、本当に。
人によってレベルが全然違う。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ありますね。
そう、
ね、
だからそのマイクの性質によって全然違うしとか。
うん。
もうそれが全然そうストレスになってるんだけどってなるんだよな。
うん。下手したら前パソコン内蔵のマイクとかで喋ってしたり。
そうそうそうそう。でなんか周りで音すげえ鳴ってるとかいうこともよくあるから。
うん、そうですね。
うん。
うん、やっぱね、意外と動画は撮れてしまえばそれでいいけど、
うん、
音声は割と気になるし、いろいろ難しいっていう、
ね、そうね、
そこはありますからね、扱、
うん、
いがね、うん
うん、
まあそうだな、 Bluetooth なんだけど耳からニューインと伸びてて口元にマイクが来るようなやつとかないのか。
なんだろうね、両方のヘッドホンがケーブルでつながってるタイプ、
はいはいはい、
あれはマイクが多分喉の辺にあるんじゃないかね。
ああ、そのタイプならあるかもしれない。
うん、あれぐらいしかもう考えられないよね。
まあそうです
ね。うん、Bluetooth だとね。
うん。
うん。
そうだな。まあそれで Bluetooth にするか、まあ。USB-C に挿すけど充電もできるやつを探す
か。そうなんだよ。
どっちかっ
ていうね。その両方を考えないといけないっていうね。
そうですね。なかなかそれは難しい
んだ。難しいんだよ。難しいんだよ。
まあとはいえ必要だな、それは。
まあなんか心当たりのある方がいたらこういうのあるよって教えていただければと思いますね。
うん、そうですね。
はい。
はい。
まあ今週はこんな感じじゃないですか。
ですかね。
はい。はい、
じゃあまあね、とりあえず来週は通常通りということでいいのかな。
うんうんうん。
うん。はい。ということで、はい、またね、来週楽しみにしていただければと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、ということでお届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
BJ でした。
ありがとうございました。